イエス様が宣教を開始され、ガリラヤ一帯を回り、ふるさとナザレに帰って来られます。そして安息日にイザヤ書の救い主についての予言を読み上げ、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと宣言なさいました。イエス様のその教えと奇跡の噂はガリラヤ一帯に広がっていました。その噂はナザレ村にまで及んでいましたから、イエス様のこの宣言に安息日の街道は熱気に包まれたことでしょう。みなイエス様を褒めました。ついに創造主は世界を回復する技をイエスによって始められた。その喜びに安息日の街道は湧き上がりました。しかし、この結婚式の披露宴のような喜びのムードが次の一言によって静まり返り、空気が張り詰めたものへと変わります。この人はヨセフの子ではないか。この人はヨセフの子ではないか。この人はヨセフの子ではないか。この言葉にはいくつかの言葉が、いくつかの意味が重なっています。自分たちの村で育った男の子が救い主として自分たちの目の前に立ち、イザヤの預言が自らにおいて実現したと言われても受け入れがたいという意味。その幼い時を知っているがゆえに難しい。また、ガリラ一帯で今や時の人となったヨセフの子イエスと、ふるさとの自分たちの距離の近さ、他のガリラヤ人たちよりも自分たちはこのイエスと親しい間柄にあるのだという特権意識、私たちも近所の子供が有名人になったら自慢しないでしょうか。いとこの子供が有名人になっても実は少し鼻高々にな、そのような特権意識の響きもこの言葉にはあります。そしてこの人はヨセフの子ではないか、この言葉が持つもう一つの、そして一番強い響きは、自分で自分のことを救い主だというのならば我々の目の前で奇跡を行ってみせよ。自分のことを医者だというものがまず自分を治してみせるべきなのと同じように、さあカペナブでやったと言われている奇跡を我々の前でやってみせよ、救い主さん。この響き、この意味合いがこの言葉にはあります。イエス様に対する挑発、そして嘲笑いを含めた響きがあります。私たちはこの響きを再び十字架の場面で聞くことになります。静まり返った街道で、固唾を飲んで事の成り行きを見届けようとしている会衆に対して、イエス様は次のように答えられます。ルカの福音書の4章の23節。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ自分を治せという例えを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。イエス様はこの言葉だけで返されて、奇跡を行ってみせません。彼らが 待し、イエス様に対して挑戦したのは、イザヤの予言があなた自身において実現したというのならば、私たちの目の前で奇跡を行って、神たることを証明してみせよでした。しかし、イエス様は奇跡を行われません。なぜイエス様はここで力ある技を持って答えられなかったのでしょうか。私も中学生の頃に思ったものです。なんで神様は僕の祈りのすべてに応えて、目の前で奇跡を起こして友達を信仰に導いてくれないんだろう。なぜ圧倒的な奇跡によって人々を黙らせて悔い改めさせないんだろう。キリスト教をバカにする人、嘲笑う者たちの口を力ある奇跡で閉じてほしいと思ったものです。どうしてイエス様はご自身が救い主であると認めさせるためにナザレ村の人々の挑戦に応えて奇跡をして見せてあげなかったのでしょうか。それは奇跡が自由な決断からのみ生まれる神への愛を破壊することもあるからです。イエス様が奇跡をなさらなかった理由は、奇跡が自由な決断からのみ生まれる神への愛を破壊することがあるゆえに、イエス様はここで奇跡をなさいませんでした。イエス様が求めておられるのは私たちの愛です。そして愛はいつでも自由な決断からのみ生まれます。イエス様はいつもいつも、今日も私たちの愛を待ち焦がれながら、しかしその愛を手に入れようとして奇跡の力によって私を圧倒し、愛を引きずり出そうとはなさいません。そんなことをすれば私たちの心の自由を押しつぶしてしまうことをご存知だからです。とても大切なことですが、愛は愛する人が自分とは違う存在だということを認めます。この基礎がなければ愛は立ち行きません。愛は愛する人が自分とは違う存在だということを認めることから始まります。そのことを基礎としています。これを基礎として、愛は愛する人をその関係の中で押しつぶしません。愛は向かい合ったあなたと私が違うんだということをお互いに認め合います。相手を自分の中に飲み込まないし、また自分を相手に飲み込ませることもしません。これはもしかしたら私たちが抱いてきた愛のイメージと違うかもしれません。けれど、愛は愛する人が自分とは違う存在だということの上にしか成り立ちません。愛はお互いが違っていることを認めます。そして、違う、お互いが共にいること、共に歩むこと、共に泣くこと、共に笑うこと、その関係を、その交わりを喜ぶものです。この愛の神様との関係こそが永遠の命です。第一ヨハネの一章はそれを教えてくれています。永遠の命とは、御父と御子との交わりに私たちが入れられることです。 そこにあるのは私たちが自分自身を失うことではありません。私たちは神様との交わりの中で本当に自分らしくなります。自分が自分であることを喜びながら、イエス様がイエス様であることを喜びながら、一緒にいることが楽しい。ある大金持ちの家の青年がいました。彼の家は大変な資産家で、父親は誰もが知っているあの会社の社長でした。彼はあるレストランで働く一人の女性に一目惚れして付き合うことになりました。彼女は青年が何者なのか全く知りません。青年もまた自分の家のことは一切隠し、デートを重ねながらも自分の家のことを隠し続けました。二人のデートの食事は割り勘です。まあ、お代はこうちゃんと二人で平均に割ると。車で迎えに行くときも自分で買った中古の軽音です。誕生日のプレゼントも特別高価なものを渡しませんでした。なぜなら彼はこれまで何度か苦い経験を重ねてきたのです。これまで付き合ってきた女性たちの中には、自分の家のことを話すと目の色が変わってしまう人がいたのです。もはや目の前にいる人は私を見ているのではなくて、私の後ろにある巨大な富を見ている。自分ではなくて自分の父親の意向を見ている。そんなことが何度かあったので、この青年は自分を愛してくれる女性を求めて自分の家のことは隠し続けました。彼女の愛を真実に自分のものとするために、自分の家のことは隠しました。いよいよ二人の気持ちが固まりつつあったとき、ライバルが登場します。レストランで働いている彼女に対して、他の男性が声をかけてきました。その男性は、レストランの前に高級スポーツカーで乗りつけて、デートコースは、その最後のディナーは有名なホテルの最上階にある高いレストランです。青年は気が気ではありません。お互い好意を持っていることは感じているけれども、まだプロポーズに至っていませんでした。彼女を失いたくない。青年は次の日曜日のデートに向けて実家に電話をかけます。執事が受け取った電話に対して指示を与えます。車庫に並んでいる何台もあるスポーツカーの中から特別高いスポーツカーの調整をしておくように。あのライバルよりもいいレストランのいい席を予約するように。そしてそのデートでプロポーズするから、ダイヤモンドの指輪も用意するように。日曜日の朝、青年はスーパーカーに乗って意気揚々と彼女との待ち合わせ場所へ向かいます。しかしなぜか心が落ち着きません。そこで待ち合わせ場所から少し離れたところで車を止めて、公園のベンチに座って深呼吸し、自分の心を見つめました。これまで自分が金持ちの家のものであること、実家の有名さが自分の後ろに輝いていることをひた隠しにしてきました。それはそのことを聞いて自分のことを見失う人たちを知っているからです。彼は自分に問いかけました。今私が本当に欲しいものは何だろう。それは彼女の愛だ。でも今自分が欲しがっているものは本当は何だろうか。それはあのライバルとの戦いにおける勝利だと気づいたとき、青年はもう一度執事に電話をします。すまないけど車をあの公園に取りに来てほしい。スペアキーはいつもの場所にあるから。 それからホテルのレストランの予約もキャンセルしてほしい。青年は歩いて待ち合わせ場所へ向かいました。二人はいつも通りのデートを心から楽しみました。そして食事の後にプロポーズします。何の変哲もない真面目な好青年が目を離さずにしてくれた重大な決意に対して彼女は涙ぐみながら喜んでお受けします。その言葉を聞いて青年の目からも涙が溢れました。彼女の愛を勝ち取ったからです。ただ自分だけを見つめて答えてくれた彼女の言葉を勝ち取ったからです。それは非常な忍耐を伴いました。もしかしたらライバルの元へ行くかもしれない、その可能性もあった。そのことを自分の家の財力で叩くこともできた。けれどこの青年は彼女の愛を、自分への愛を勝ち取るために力ではなくて愛にかけ続け、彼女の愛を勝ち取ることができました。イエス様はナザレ村の人々愛によって受け入れて欲しかった。自分のことを受け入れようとしないものを力によって圧迫し信じさせるようなことはなさいませんでした。奇跡の力という神の圧倒的な力を見せつけることで彼らの心を圧迫して自由な応答を潰したくなかったからです。主イエスはどこまでも愛なる神であるということを何度も何度も私は自分自身に言い聞かせ続けてきました。そうするうちに少しずつ私の唇から奇跡に圧倒されて出てくる言葉ではなく、イエス様の愛に応答してあなたを愛しますという言葉が増えるようになりました。神様は愛なる神であると第一ヨハネが大胆な宣言をしています。けれど真実です。神は愛であるというのは、神は私たちの自由な心から生まれる愛をだけを求めておられるお方である、そういうことです。しかし一方で自由な決断というのもまた怖いものです。私自身が正直に自分を見つめるときに、せざるを得なかったとかですね、誰かに頼まれてこう助けるために動かねばならなかったという、こう何か、自分から出てきたことではない、外から頼まれたことに対しての方が動きやすいんです。こう人肌脱ぐっていうのはもうせなしゃあないやろうというような、この楽なんです。自らが決断するっていうのに何か怖さを感じてしまうものです。自分が動かねばならない理由、せねばならなかった言い訳をいつも探しているような気がします。また自分がすることで自分に対してどんなプラスがあるのか、メリットがあるのか計算します。やる前から失敗した時の言い訳を用意しようとするようなところがあります。けれどそんな私自身ですら、優しいイエス様の愛を受け続けるうちに、どうしてそれをするのかという声が聞こえたときに、 こう答えられるようになってきました。どうしてあなたはそれをするのか。主イエスが私を愛してくださっているからです。私たちがなぜ家族を愛するのか、私たちがなぜ町の人たちを愛そうとするのか、なぜ冒険の一歩、おせっかいすれすれの隣人愛に踏み出そうとするのか、なぜイエス様に従おうとするのか、その恐る恐るの一歩の前に私たちは心を沈めて深呼吸し、自分の心の湖の底へと潜って行くとき、私たちはそこでキラキラ光る宝箱を発見します。その宝箱の中で光っているものが私たちの答えです。私たちがなぜ神様と人を愛するのか、それは主イエスが私を愛してくださったからです。神様はどこまでも変わることなく愛なる神です。どこまでも私たちの自由な心から生まれる愛をお待ちくださるお方です。その愛を神様は無限の忍耐を持ってお待ちくださいます。それは神様の愛が無限に大きいからです。そして私たちがその愛なる神様に愛でもって応答するとき、神様の涙腺は緩んでしまいます。ありがとう。石ころというのは世界に一体いくつあるんでしょう。普段見向きもしないものです。しかしそれを息子が拾ってきて私の手の上に乗せて、はいお父さん鉄砲と言って乗せてくれるとき、その石は世界中に転がっている単なる軽い石ころの一つではなくなります。私にとってとっても大事な鉄砲になります。私たちの愛、私たちの奉仕、私たちの祈りもなるほどちっぽけなものかもしれません。私しかしてないということもない、私にしかできないことでもない、ありふれた行為でもあります。しかしそれが神様と私の間で、私の自由な心から出たことであるならば、それを受け取った、私たちの愛を受け取った神様の手の中で、それはとても温かくて重いものです。私たちのためにその命を十字架で投げ出してくださったお方、よみがえって共に歩もうと私たちと共にいてくださるお方に、私たちは今週も答えたいと思います。祈りを捧げます。私たちに御子をお与えくださるほどに、私たちを愛してくださった父なる神様、あなたのあまりにも大きすぎる愛ゆえに、わからなくなるような信仰の営みがつかみどころがないような気持ちになることもあります。しかしそれはあなたの無言の、また忍耐を持った私たちへの愛であることを今朝もう一度覚えました。私たちのうちに芽生える小さな小さなあなたへの愛の芽生えを、あなたは喜んでくださって、それがご自身の意向と力によって枯れることのないように守ってくださっています。 あなたに愛されて生きる力が湧いてきます。そしてあなたご自身に応えたいと願っています。今週も私たちは自分の心の中で、またある人から言われるからもしれません。どうしてあなたは信仰をするのですか？どうしてあなたはそれをするのですか？私たちの答えはあなたにあってはっきりしています。そのことを告白しながら、今週もあなたと共に歩ませてください。誘惑から守ってください。勇気を持った一歩に挑戦させてください。イエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。